はい、1月25日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングース大城と
劇団尾崎ジョリエです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや元気ですね。
はい、
どうしました
先週の金曜日、
はい、金曜日
やっと歯の治療が終わった。
なるほど、
やっとご飯も噛んで食べれる。
だからこんな元気なんすか。
あ、
いやよかった。
もうね、あの奥歯、
はいはい、
奥歯、まあ、神経はもう全部取らないといけなかったんですけど、
うんうん、
まあ、取ってあとはもうこう薬を流し込んで、
はいはいはい、
でレントゲン取ってこの、ね、あ神経だったところに薬が全部入ってるのかどうかっていうのを確認した
チェックして、
チェックしてからもうなんかあの詰め物をしてこれで蓋をしたんです
。お
ー、ギーさんは噛んで食べるのが一番好きだから
よかった、
よかったよ。
噛むのが一番好きだから、
噛んで食べるのが一番好きだから、
よかった。
この虫歯に悩まされて1ヶ月、
いや1ヶ月、
あこんなに大変と思わなかった。
いや本当に1ヶ月ちょっと元気なかったですよあ、じゃあご飯もいっぱい食べれるようになって、
そうそうそう、
噛んでね、
いっぱい噛んでいや、そんな昭和の食べ方よく噛んでね食べてで元気で、
はい、
よかった、元気出てよかったですよ。
はい、
まあね、昨日ね、うんうん、すごい寒波来てましたね。
そうなんですよね、
寒さ
寒かったですよね。
あれは何なんですか本当に、
ね、
でもこの夏だったら、まあ、暑いさ、
うん、
でクーラーつけたら気持ちいいさ、
うん、
でもこの冬の寒さの中のあの布団の気持ちよさったらなくない。
なるほどね、いやこれあるのよね、だから夏派なのか冬派なのかの論争の中で、
うんうん、
やっぱあのこの布団の中のあったかさが、
うん、気持ちよさは半端なくない。
いやあれは半端ない。
そうですね、
だからああいう日に休みだったら最高だよね、
うん、
ずっと布団の中に入れる、あ、なんなんすかねあのあったかさは、
うんうん、
このなんかよかったよ逆にあの寒波来てくれて。
あ、俺なるほど、この布団のあったかさが身に染みたから、
うん、
いや逆に寝てたんかい。じゃあずっと
寝てました。
ずっと寝てた、
はい、
幸せだな、
はい、
いや僕はもうずっとこの外に出て結構動いたりしてたんですけど、うん、
はいはい、
いや風が強い、ほんで
風が強かったな、
う
ん、
そうですね、
台風並みの風だったんじゃないですか、
うんうんうん、風強かった、
そうめちゃくちゃ強くて、うん、でまあそれこそ昨日ちょっと出かけてて、
うん、
そうパルコの方行ってたんですけど、うん、
めっちゃ海のそばだ
ったかな、そう、あの海からの風がすごすぎて、
うん、
本当に吹き飛ばされるんじゃないかというぐらい
お前は海からの風が一番嫌いだからな、
一番嫌いだから
お前はな。
あでもねやっぱねちょっとあの昔のサーフィンを思い出しましたね。
はいはいはいはいはい、
あ今日いい波来てんなみたいな、
変なの、ね、変なの思い出させちゃった
変なの思い出しちゃったあの頃ちょっと思い出しちゃって、日本海にあの波乗りってた時
日本海か、
日本海の方に、
日本海か、
そうあの寒さの中、
うんうん、
こう風が来て、風が来るとやっぱ波も高くなるんですよ、
うん、
そあの波に乗ってた頃思い出しますねちょっとパルコでね、
うん、
ちょっと海見ながらそんなことを思ってた昨日ではあったんですけども、いやただなんですかね、風あれですよね、1メートル吹くたびに体感温度が1度下がるみたいな、
うんうん、
って言ってて、昨日10度ぐらいだったじゃないですか、うん、気温で言ったら、で風もなんか8メートルぐらい吹いてるから体感2度ぐらいだったのかなみたいな。
そうだったかもしれない。
そうでめちゃくちゃ寒かったんですけど、
うん、ま
あ、なんとか乗り越えて今日が一番なんか寒くなるとは聞いてたんですけど、
そう聞いてたけどね、だから昨日の夜から今日にかけてが寒くなりますよって言って、
そう
で、ね、まあ、朝方は多分8度ぐらいだったと思うんですよ。でも
そうそう、
まあ、昼間はねちょっと太陽が出たので暖かくなって、
そう、
まあ、16度
ぐらいにはなってて、まあ、昨日から比べてももう全然体感で違うぐらい、
そうそうそう、風の強さもね、
そう違うぐらいね気持ちよくなって、リエさんも元気になって、
元気になりました。
いやよかったなと思いましたけどやっていうのも昨日そのお出かけしてたというのがスラムダンク、
あ見たんです、
やっと見に行けて、
あ
そうそう、で、まあ、正直言ったらこのなんですかね、前評判というか、
うん、
がまあ周りでもう本当に正反対だったんですよ。
ああ、そうね、確かに俺もそんな感じだった気がする。
そう、もう真ん中がいない、
うん、
まあまあだったのがいなくて、
うん、
めちゃくちゃ良かった、
うん、
もう語ろうっていう人と、うん、で本当にいやこう、ま、ちょっとこれちょっとなんですかね、40代、
うん、
30代後半から40代から50代手前ぐらいの人たちが、
うん、
やっぱそのスラムダンク世代の人たち、はい、で漫画を見てたり、うん、そのアニメを見てた人たちが、うん、いや声が違うし、
あ
で
声大事、
声大事だよね、
うん、
でやっぱあのアニメ見てたじゃないですか、
はい、
で設定もやっぱちょっと違うというか、
う
ん、まあいやなんかそのこういう理由でバスケやってたわけじゃないだろうみたいな、
あ
みたいなのとかそういうのもあったり、この、まあ、要は背景をちょっと書きながらの映画だったみたいな、ネタバレしないように言うとね、
うんうんうん、
そうだったんで、その背景がちょっとこの 感覚が違うというか、あの頃見てた人からしたら感覚が違う。そう。っていうのの、まあ僕もその前評判でそれも聞いてたんですよ。うん、で、だからどうかなと思ったんですけど、よくよく見終わった後に、いや、なんですかね、いや、設定が一緒だったとしたら、うん、ただ絵が綺麗になっただけのアニメだから、うん、それは別にそんなすごい面白いってなんないだろうな、みたいな。うん、逆に、そうやってちょっと設定変えて、うん、そういう見方をすることによって、うん、さらにこの良くなるみたいな。
どういうこと設定を変えてみるって。
まあ、要は、なんですかね、この、まあ、あまりネタバレに なるのか分からない
けど。彼らがバスケをやることになった理由みたいな。
そう、理由みたいなのの、うん、まあ、この、宮城亮太くんのお話みたいな感じで、この、なんですかね、こういう風なことがあって、こう頑張って、こういう今試合に挑んでますよ、みたいな、うんうん、そう、感じだったんだけど、やっぱ、アニメではそこまですごい描かれてないじゃないですか。
うんうんうん、
そう、だからなんかこの、入ってこないかなと思ったんですけど、うん、それがまあ入ってくるみたいな感じで、まあまあ、そのなんですかね、ちょっとこのオリジナルストーリーのある、まあ、スラムダンクになったみたいなので、でもよかったですね。
あ、よかった。
結構なんか泣くって聞きましたよ、案外。感動して。
まあ、確かに。
まあまあ、正直泣きそうにはなりました、
ね。あ
そう。でも泣きそうよりも、やっぱこの、最後の方の、このシーンがあったりするんですけど、そこがこの、生きる、飲むというか、結末なんて知ってるんですよ。
うん、
結末なんて知って、まあね、知ってる内容なのに、生き飲むようなこの、なんて言うんですかね、この表現方法がちょっとすごくて、うん、そう、途中このやっぱあの、スラムダンクで言うと、うん、あの、音が止まったりするシーンみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、コミックとかで、あの、言葉がない、この、一巻丸々言葉、セリフがないみたいな、っていうのがあったりするんですけど、そういうところが、なんですかね、映画として表されてるというか、そう、それの時にちょっとこの、息するのも、周りにこの聞こえないようにする、もうみんなシーンでしてるような状況があった時に、うっ、みたいな。そう。あとはね、やっぱあの、気持ちいいな、やっぱ僕は好きなキャラ、やっぱあの、ミッチー。
ミッチーね。
そう。ミッチーのあの、シュート打って、入る前に手をこう、グッとやるという。はい、
あの、あれね、その、湘北だっけあのチーム。
そう、湘北です。
湘北がこう、いいゲームして、泳げてみんな、うわーって盛り上がった時に、ミッチーがスリー打って、
そう、スリーポイント
。うわーって時に、
そう。
静かにしろと。
そう。
聞こえねえだろ、この音が。
そう。
スパスパって言
いそう。それか。
そう。あれね。あれかっこよすぎ。正直、この中二病心が、ミッチーね、やっぱちょっと中二病入ってますね。そう。で、あれがか
っこ自分でスリー打ったら全然入らないのよ。
そう。
本当に音聞こえないのよ。
そう、
音
聞こえない。だって、パサってなってないの。リングの音
当たらないんだ
から。そう。聞こえない。あれ何回やったか、打って、静かにしろってやったか、あ、入ってなかったんで。体育の授業でも何度もあれやりましたけど。そう、まあそのね、スラムダンクをね、まあ見て、そう。で、本当はだから、まあちょっとね、見ようか見ないか迷ってたんですけど、この、シンにね、あの、しんどすけの、シンにね、もうちょめさん一回あれ見た方がいいですよと。なんかそうやって、まあこのね、ヘリクス超えてますけど、ヘリクス超えてますけど、もう一回見た方がいいですよと。おすすめされて、いや、シンが言うってなかなかだなと。そう。で、ちょっと見てみたら、いや、進めてくれてありがとうって感じ。もうね、もう感動ですよ。感動して、まだ、だからちょっと、お二人もね、ちょっと見てほしいなと思うんですけど。
今日はなんかウキウキしてディズニーランドのなんかパーカー。
いや、そこいじんないで。ウキウキしてじゃなくて。
ラッパーじゃないんだから。洋服いじるって。洋服いじりましたよ、ラッパーよ。
ディスり出してるよ、もう。
ディスよ、ディス。
ラップバトル始まる。ちょっと待って、今頭真っ白になってる。いいでしょ、別に。
アンサー書いてない。
まだ、何ディズニー来たら俺、ウキウキするやつ
なんか、ドリーミングイズインカラー。え、何かなと思ったら、あ、ディズニーランドのなんか、お城が、プリントされてる。
しかもなんか、ドリーミングイズカラー、何かなと思って、みたいな、いい風に出してるし。
ディズニー、
ディスってるのよ、ずっと。
ラッパーだ。
フリースタイル。あと、あの、本番前に言ってくれよ、
それ
。
じゃあ今、今座った位置からよくよく見たら。
ああ、だったらいいけど。
ウキウキしてね。
そう、いや、だったらいいけど、なんかさっきからそんな風に思ってたんかなと思って。ちょっと恥ずかしいやん、ちょっと。
なんかウキウキしてると思ったら、それ
だよ。いや、別にウキウキしちゃう。その辺にある服選んだらこれだっただけ。
いや、それ、かっこいいやつが言うやつ。
いや、もう、その辺にある服パッて選んだらこれだっただけ。
キムタクが言うやつなの。
いや、そう。
今日ね、空に虹が出たから、これパーカーも、ね。
そう。
虹色の
晴れたから。晴れたから。いや、ちょっと待って。こんな石だね。追加して見てる皆さんはね、わかると思うんですけど、あの、まあ、ディズニーのね、この服を聞きながら、やらせてもらってますけど、はいはい、いや、そんなことよりももう、 リエそんなことない。リエさんもなんか最近映画見たって聞きましたよ。どうなんですか。
私はアバター見てきましたよ。
アバター、
アバターね。
いや、アバターじゃ、アバターね。アバターね。
アバター、そうそう。アバター、ウェイオブウォーター、
アバタリエ、アバタリエ。
そうそう。
13年ぶり、柴田理恵ですね。13年ぶりとなるね、2作目ということで。
だってね、13年前ですか、うん、の、そのアバター出た時って、うん、もうめちゃくちゃ、うん、なんですか、話題になりましたよね。
一番なんじゃない、今までの一番がアバターなんで、なんか公共、
う
ん、利益かな
んか。っていうのも、なんか 3D 映像で、一番最初の映画みたいなので、うんうんうん、その、興行収入がすごいなって、うん、話題になったみたいな、うん、あれのその2作目ってなるってことですかね。
このね、このアバターの最初の13年前にそのこの映画が出た後にこの SNS とかパソコン上でのアバター、
はい、
あもう、まあ、もっと有名になったって。
なるほどなるほど。
みんな変身できるじゃない。はい
は
い、
モバゲーとかのね、あのアバターね。
うん、あれはそあの映画が出るまでそこまで浸透してなかった。
なるほど。
この映画の後に。
これをアバターと呼ぶんだという感じで、はあ、はあははあ、でこの 3D で見てきたんですか。
あ、見てきました、眼鏡かけて。
あれもまたなんか続きかなんかですか、違うやつですよね。
続き、続き、
あ、続きなんだ。
そうそう、13年前の話
をした。
最初見ました、最初の、
うん、最初の見た、うんうん、そうそう、
で忘れたけど、
なんかあれですよね、人間がその青、青の生物たちと一緒に、
そうそう、ナビっていう部族に、ね、
に変わって、
そうそうそうそう、
でなんか本当はこの人間体その進行しようとしたけど、
そう、
思い入れができちゃってみたいな。
そうそう、できてもうこのね、元人間の人はもう完全 に、
あ、そっちの
アバターの方に、
そう、そっち側に、
そんな物語でした、
うんう
ん、みたいな。まあ、
最後この多分最初の13年前の話では、この主人公の男性がもうこの完全に最後にはもうアバターとして生きていくって決める。
そうそうそうそうそう、だから人間には戻らないみたいな、
うん、そうそうそう。で今回の映画は10年後の話だ、
それから、
そう
そうそう、いや、その時できてた子供とかもちょっと大きくなってみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そういう話だから。私最初の見てなかったから、
はい、いや見てなかったんか、
見てなかった
わ。え、
でももう旦那に連れて行かれて、
いやいやいや、
見たいというか、一緒に見に行って途中から、え、こいつはもともと人間だったの
か。リさんだけちょっと推理しながら見てたんですか。
推理が見た。あ、そういうことみたいな感じで。
そんなの多いっすね、リエさん。
そこんなんさ、前日に。
よく途中から見れるな。
そう。前日に、つとや行って借りて。
それぐらいしないとな。
そう。それ、するだけで、もっと楽しく見れるのに。
あれ、こいつ何なんだよ。見れる？
え、だって最初の30分ぐらい意味わかんないじゃないですか。久しぶりだな、ナディータは、みたいな。え、ナディータはこいつの、こう、あ、人間だったのとか。いや、
違う楽しみ方。
見れんそんな。スターウォーズも途中から見るタイプでしょ。
でも最初の話も3時間半ぐらいでしょ。
そうそうそうそう、
だから
最初の、いや、きついな。じゃないじゃん。それにしてもね、映画見に行くんだったら、まあ、前知識としてちょっと入れ、
やっぱ男と女で違うのかもしれないな。
これ違うと思うな。だから、
あ、そうか、
で気にならないんですよね。だってまあ、
気に
旦那さんに見に行こうって言われたときに、うん、いやちょっとまだ私見てないから、
あ、そうそうそうそう
そうそうそう、
それそれ、
じゃあちょっと一回違う、まあそれこそスラムダンク見ようとか、うん、今なんか違うのをいろいろやってるじゃないですか、うんうん、一回そっちを見て、うん、後日また、
う
ん、そう、ね、
ちゃんと1から何、0、1から見て、
そう、で、
まあ実際言われたらめんどくさいんだけど、
そう、正直ね、めんどくさいけど、
それぐらいの気持ちでやっぱりな、
いや、俺正直そうでしょう。いや、すごい、逆に、この、推理しながら見てる人っているんだと思って。で、まあ、でも、一応、難なく見れた感じですか？
うん、そうそう。だから、その、またね、敵がまたやってくるんだけど、今回の2番目の作品。
1番の敵知らんのに、もう2番の敵が来てると。
うん、そう、2番目の敵も、アバターになってから、もう、
入り込んでくる
。ああ、なるほど。同じ格好になってるから。
あれはなんか世界なんでね、その、
そういう世界みたいな。
そういう世界
なんか。そこに人間はいるわけじゃないよね。
そうそうそう。もともといなくて、なんか、
このなんか、
アバターの世界なんだよね。
アバターを作る研究チームみたいな人たちと一応交流はね、してた、
うん。どういうことなんだろう、
難しい。あれちょっと難しいよね。
考えれば考えるほど難しくなってきた。
そうそう。
でもね、なんか別世界ってことですよね。
そうそう、全然違う。別の惑星みたいな。
ってことですよね。かといって、なんかこのマトリックスみたいにこのコンピューターの中とかではなく、
ではない
違うんだ。
そうそう、違って、その違う惑星があって、そこに住んでる種族みたいなので、
そうそう。
で、地球みたいなとこと交流あって。
交流して、だからその神秘の惑星にある何かを、 あの、なんか、もらいたいんだよね、人間は。
でもこの人、ワン見てないんですよ。すごい、
スリかもしれない。
スリそうですよ。
喋ってんの、今。
だから俺、だんだん、ちょっと俺間違ってるかなと思って。
この、だからこの惑星の人たちが持ってるものが、多分人間が、長生きするもの
とか、なるほど、そういうなんか長寿の秘訣というか、
そういうの
賢者の石みたいな、
そうそう、なんか利益になるようなものを持ってるから、それが欲しいがために交流してたけど、
はあ、ははあ、で
一向にくれなくて、
もらえないし、まあ、この星を汚すなみたいになっちゃうから、だったら潜入してちょっと取ってやろうと、
実際にあるんだ、そのアバターの世界が、
世界っていうのは。
あるある、
あ、そうなんだ、うん、
あ、でまたその綺麗な惑星みたいなところに、うんうんうん、その敵みたいなのが攻め込んでくると、
う
ん、
そうそうそう、
あ、その何かを、ね、
うん、
もらうために、
そうそうそうそう、
っていう推理ってことですね。なるほど。
で、だこのなんていうのか、私はこのナビーっていうこの一族、
はい、
惑星に住んでる人たちは人間よりもはるかに大きいじゃない、
はいはいはい、あ、身長がね、
2メーター超えみたいなね、
なんかありましたね。で、なんか運動神経もなんかすごい、
そうそうそうそう、なんか何かなんていうの、鳥みたいな、
はは、
恐竜と鳥が合体したみたいな大きいな生物に
乗って
空に飛んだりとか、
はははは、
なんかするから、そういうのとか、このなんていう、この人間とアバターの大きさがなんか違ったりするから、
はい、
どんなやってこの人たちは撮影したのかなとか、そこが興味、
あ、そっち裏側、
興味があって、なんか、まあ、CG で、
そう、 CG ですよね、
CG で大きさ変えたりもすることはできるけど、なんかこの人間とこの人たちの接し方みたいのどんなにって、普通に人間が撮影ではやってるでしょ、
はいはいはい、
いや、この大きさの違いはどうやってこうやったのかなとか、そんなの見てた。
CG 技術もすごいけど、うん、その CG 技術があるところで動いてる俳優さんたちもすごいと思わない、
う
ん、
そうそうそうなのよ。
なんか一回このなんですかね、違う、まあ、映画なんですけど、うんうん、そのもうほぼ CG、
はい、
その背景がほぼ CG なんですね、うんうん、もう近未来で、うんうん、機械でウェーンみたいな感じのやつで、このエレベーター上がっていくシーンみたいな、はいはいはい、なんか見たことあります、
SNS でありますよ
ね。そうそうそう、SNS で結構出回ってたんですけど、うん、後ろグリーンバックなんですよ。
ああ、はいはい、
グリーンバックで本当にこのここエレベーターですっていうこの立ち位置みたいなのがあって、うんうん、そこでこう立って、うん、エレベーターがこう回転しながら上がっていくと、
うんうんうん、
その回転しながら上がっていく感じをこの人がぐるるって動きながら、うん、違うとここを見たりしながら、うん、で普通に今2階に着きましたみたいな感じで、うんうん、またその平面ですよ、うん、平面を降りていくんですよ、
うん、
でそこからなんかこっちに歩いて、うん、あたかもその辺になんかあるような感じで動いたりするみたいな、
自陣と目線が不自然ではなくぴったり合った感じでな、
ぴったり合った感じで、
すごいよな、
あの役者さんすごいなと。いや、もちろん CG 技術もすごいんですけど、うん、なんか これを演じれる役者さんってちょっとすごいなと思って、
うんうんうん、
そうそう、だアバターもね、なんか、うん、そういうのあるんでしょうね。
そうだと思う。で、このアバターのね、この人たち、めっちゃたくさん出てくるから、
はははは
で、この人たちのなんか顔は、元の俳優の顔をそのままちゃんと使ってんのかなとか、
あ、なるほど、
そういうのが気になって、だからまあメインキャストの人たちはネットとかで調べたら出てくるから。
はい、
ああ、なんか似てるような似てないようなとか、そういうのもなんか後から。
なんか似てた気がする。
うん。あと、リエさんね、もう一回アバター見に行った方がいい。
一応
見てから、もう一回、もう一回そう、2見に行った方がいいの。この集中してない映画に。もう裏側とか見たり。
なんかもう見終わってから。なんであの主人公は、なんで人間だったのあれになったとかって
聞いて、なるほど、
アバターになったのかって
見る前に聞いてからっていう、それだったら、せめて。でもまあ面白かったから、興味持って聞いたってことですよね。この、あれって何だったの、これこうだったのっていう。ああ、いや、独特な見方するな。
だから、もう私がいろいろ聞いたから。
はい。
一話見れ、みたいな。
やっぱ旦那さんもその結論に至ったわけね。いや、だったらよかった。いや、変わってるな、本当に。さあ、皆さん来てくれてますね。はい、ツイキャスの方ですね。万代さん、こんにちは。仕事終わって、今帰り道です。とのことです。
はいはい、
さあ、柴弘さん、うんうん、チャンリエとリクエストの右側と左側。そして、FM 那覇をご視聴中のオーディエンス。うん、チャービラー祭、通りすがりのおじさんですという、うん、通りすがりのおじさんが来てくれております。さあ、続きましてがですね、マリエさん、ピンさん来てくれてます、
うん、
大城さん、リエさん、チョメさん、こんにちは、旧暦新年おめでとうございますということで、
そうですね、日曜日は旧正月でしたね、
旧正だったんですね、うん、はい、おめでとうございます、うん、さあさあさあ、万代さんから、よかった治療お疲れ様でした
と、もうありがとうございます、
もうね、よかったですね。さあ、あとマリエさん、ピンさんから、リエさん硬いの好きなんですねと来てますね。
噛んで食べるのが好きなんです。
噛んで食べるのが好きなんです。硬いとかじゃなくて噛んで食べるのが、そう、
奥歯で噛み締めてね、
噛み締めてから、ね、そう食べたいですねということで、うん、さあ万代さん、寒い朝は布団の中から出たくないですねということで、
そうなんですよ、朝起きれないし、
これもね、あの内首獄門同好会の歌でございますね。
ああ、そうなんです
か。布団の中から出たくないって歌があるんですよ。そうそうそう。で、万代さんこの歌よく歌いますね。これも皆さん覚えておいてください。
万代さんのプチ情報いらんない
です、いらないですよ。そうで、いや、この布団の中から出たくないと働きたくないっていう歌があるんですけど、この2ついいんですよ。で、最近あのマクドで新商品みたいなので、うん、三角チョコパイじゃないけど、ほうほう、新しいなんかその三角チョコパイみたいなやつがあったんですけど、それの歌に内首獄門同好会採用されましたので、
うん、ああ、そうなんだ、
どんどんメジャーになっていってますので、はい、ぜひ聞いてくださいと、
CM
聞いてもらえれば大丈夫ですので、さあさあ、続きましてリナママさん来てくれてます、うん、こんばんは、
こんばんは、
今日は娘の学校が臨時休校になって私は仕事に行きました、うん、今の気温マイナス12度です。
出ました、
マイナス12度です。
マイナス12、
もうね、なんか不要不急の外出を控えてくださいとね。
そう、そんなことになるんですか。
そうそう、
なん
か昨日の時点でも言ってましたよ、
もう危ない、
うん、
寒いから、
あのだからもう電車もバスも動かないから、もう、で、昨日の時点でね、もう電車も動かないってずっと言ってましたよね、東北の方、ね、
そうそう、で途中で止まって5時間ぐらい満員の状態で、そうで、その箱詰め状態になってて、うんうん、その車掌さんが、うん、すいませんと、うん、今はこの皆さんを降ろして返したいんですけど、うん、上からの許可が下りないので、うん、あのここで僕独自の判断でやってしまうと罰せられますので、うん、皆様もう少々我慢してくださいみたいなアナウンスが流れるぐらい、うん、
これアメリカだったらゾンビになってるよこれ、
いやなってるよ、もう噛まれて誰かがもうなんかね、すごいことになってみたいな、
ハザード、
ハザード、
で今日の昼間も、12時過ぎぐらいもどこだったちょっと忘れたけども、あの道路でもうトラック、
はいはい、
がもうあの全然動かないっていうことで何台も、もう連なって、
はは
で、もうトラックの運転手たちももうこうなったらまたなんか窒息しそうになるっていうか、
あ
状態でもう気分が悪いとかそういう報告が来てますみたいな、
ね、一応だからその車の中でそのもし車中泊するにしても、うん、雪降ったらあれですもんね、
う
ん、そのエンジンかけっぱなししてると一酸化炭素です、中毒ですね、そうそうそう、そうね、あそう排気口から戻ってくるみたいなのがあるから、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、多分2台に3つ入国の人乗せてるからそれがゾンビになってる、
いやじゃあゾンビ映画ばっか見すぎゾンビにはならないのよ、みんなゾンビにはならないから大丈夫ですかさ あこの方来てくれてます、うんうん、どうもフランシス・フォード・コッポラの目に止まり、
コッポラ、
はい、ブロックバスターマフィア映画なるゴッドファーザー1972年に、マイケル・コルレオーネ役で抜擢され注目を浴びブレイク、一緒に共演していたロバート・デニーロと共に、ヒートでも共演しました、どちらでございましょう、
アルパチーノさんですか、
正解でございます、デコパチーノ、アルパチーノでございます。ありがとうございます。さすが、もうマングさん最近ちょっと絶好調ですね。
そうですね。
逆にあの、ランリー姉さんがね、分かってきた。ラインを分か
ってきた。こっちのラインに
合わせてきてくれた。多分今は多分、ランリー姉さん的には、初級問題なのになみたいな。この結構、
むずすぎんだよ。
ね、テスト前半なんだけどなと思ってるでしょうけど、このラインね。
そうそう、
このライン。ここいいんですよ。
このライン。
そうそう、という感じでですね。さあ、皆さんが、どんどん来てくれてます。まあ今、寒波のね、お話をしてますけども、うん、皆さんもなんか昨日ね、困ったことなどありましたら、うん、メッセージ欲しいので、メールやツイキャスで募集しております。
はい、はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で。origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
ブームです。
1月28日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結が開催されます。チケットが前売り当日ともに2000円、お問い合わせはオリジンコーポレーションまでお願いします。
本当面白いライブなんですよね。
いや面白そうですね。
アイムさん、
はいはい、
逆だったら行きますか。
あ2000円ね、はい、ちょっと迷いますよね。
いやそんなこと言わないで、確かに安くはないけど、
ね、迷うんですね。1000円だったら安すぎるんですよね
我々の生活もありますから、はい、事務所の存続もありますから、すいません2000円でお願いします。
1800円。
78.0
はい、1月25日水曜日、10時25分を回りました。水曜オリジンチャンプルーでございます。
はい、なんかチョメの
チョメのファンが聞きましたね。
あー、いいですね。
イエーイ。いや、ギャルピースギャルピース、ギャルがいるな。さあ、ということでですね、
は
い、
水曜オリジンチョメにファンにはいません
ね。いるのよ、はい、いるのよ。
危ない危ない。
いや、危ないじゃない。あ、引っかかる
ところ、俺が見てないところで
ファンがね、いてくれましたね。いないんでじゃないですよ。さあ、ありがとうございます。さあ、ということでですね、まあ、カンパの話してましたけど、まあ、はい、皆さんね、もっとね、来てくれてますね。こちら、あ、CG の話なんですけど、うんうんうん、今、大河ドラマあるじゃないですか。はい、どうする家康。
あ、はいはい、
あの、松潤、あ、ことぶきパンチ。え、どっちでしたっけ。
松潤
でした。松潤でした。ことぶきパンチじゃなかったですね。
いいやん。
ね、あの、どうする家康の、あの、エキストラさんいるじゃないですか。はいはいはい、その後ろに、あれ全部 CG らしいです。
あ、そうなんですか。
で、馬も CG らしいです。
そんなこともできるの？
だ、今の時代そんなんできるんですね。
表情とか、ああいうなんていうの、あんなのも全部できるんだ。
そう、全部できるみたいですよ。
遠目で見てるってことするの？
そう、遠目にいたりで、どんな感じなのかな。
どうなのか、ちゃんと私
さすがに近くだったら分から
ん。近くだとやっぱりあれなんじゃないですか、この、何人かは。
あ、本物の使うのかな、近くの
時は。本物も使ってるけど、この要は戦に出る、えいえいよ、みたいなので、このうわーっていくときは CG みたいな。
へぇ、
これもすごいですね。うん、さあ、これ、あんつばさんからの情報でございましたね。さあさあ、あとはですね、あ、おそらさん来てくれてます。こんにちは、りえ様、大城様、薩摩隼人様ということで、ありがとうございます。薩摩隼人でございます。ありがとうございます。さあさあさあ、でですね、こちら、万代さん、テレビ放送、あ、こちら、スラムダンクの話ですね、うん。テレビで放送してた頃は、インターハイに出発するところで終わったんでしたっけ、確かって来てますね。
へ、
いや、三能戦までやってるんじゃないですか。どうなんだろう。
そのアニメの声と違うってこと。
そう、アニメの声と違う。
違うんだ。
そう、ちょっと違ったりするね。そうそうそう、まあちょっと、まあネタバレなりそう、もう危ない危ない、ちょっと語りたくなっちゃいますから。さあ、円楽さん来てくれてますね。うん、またサッカーの話かよ、こんにちはって来てますけど、バスケです。バスケの話ずっとしてます。バスケとアバターの話ばっかりしてますので、よろしくお願いいたします。うん、ということで、さあ、皆さんね、ありがとうございます。
はい、
さあ、こちら、万代さんから、マクドのホットパイの CM に使われてますね。内首獄門同好会。曲は先ほど取り上げてもらった布団の中から出たくないです。ということで。
うんうんうん、
そうなんですよね。さあさあ、あとは、こちらですね、柴弘さん、さっきの電車の話、うんうんうん、外国なら勝手に開けて勝手に帰るけどねっていうのを言ってますけど、
やりそう。
そう、やりそう。でもなんかこのニュース、うん、そのさっき言った5時間中に閉じ込められて満員状態だったニュース見たときに結構やっぱすごいなと思ったのが、うんうん、みんなこの席、うん、座ってる人たち入れ替わりながら、座ったりとか、
座っていいですよ、
座っていいですよとか、そのトイレも、うん、この何箇所かだけあったらしいんですよ。うん、で、そのトイレしたい人はなんとかこの満員の中かき分けて、うん、そのすいません。
満員きつ。
そう、満員ってきついよね、うん。で、酸素もこの薄くなってきたりしちゃうから、ちょっときつ、窓開けるけど窓開けたら寒いし、うん、っていうのもあったりしたけど、うん、まあ、その、みんなパニックにならずに、うんうんうんうん、ちゃんと5時間、そう、その外に勝手に出る人とかもいず、うん、そのしっかりとしてましたっていうのを聞いて、やっぱすごいなと思って。で、昔なんかこれあったらしいんですよ、この勝手に出て、まあ勝手に判断でその電車の方をこの線路を返してたら反対側からその電車来て大量に引かれてしまったみたいなっていうのがあったらしいから、やっぱそういうこういうマニュアル化したりしてるみたいな感じでございます。さあ、布団の中から出てきた万代さんが
今でね、お仕事帰りにいらっしゃってますね。
そうそう、ありましたね。
はい、
さあ、という、
こんにちは、こんにちは、
こんにちはということで、
なんか手に持ってるよ、万代さん。
あれ、あれ、まさか、あれは、なんかね、茶色の見慣れた、見慣れたの持ってるのかなと思った
風景が。
内首拷問同好会。拷問じゃない、拷問同好会の、
そう、
やつですかね。
やつですかね。やつですかね。まあ、こっちの音は限らないですけどね。さあさあ、ひふみさん来てくれてます。くら寿司で最初に注文するのは、くらだし、かっこ100円の、ワンです。ごっくんちょということで。
美味しいですよね。
そうそう。
何ですか、それ。
なんか、くらだしっていう、まあ、なんか、そういう、スープみたいな。
汁物
から頼みますよ、ということで。そういえば、なんか、最近ニュースで、あれ、よくやってますけど、はい、回転寿司の、いたずら。
は
い、
あれは、
ちょっと。
なんで、わさび
まあ、なんか、最近僕が見た一番最初のやつは、この、レーン回ってるやつを、この、一回取って、で、その、レンのやつにまた戻すみたいな。
ああ。
でも今の流行りはあれですよね。わさびって。
いや、流行りと言っていいのか分かんないけど。
今日、今朝もなんかニュースしてました。
そう、わさび乗せるので、次はあれでしたよね。その、この、なんていうんですか、この、二つ金、だから、なんか結構みんな世論が、うん、まあみんな二つ金したらいいんじゃないかみたいな。
そうそうそう。
で、やってたじゃないですか。したら二つ金の中から取って、はいはい、それになんか乗せて、はい、また蓋の中に戻すみたいな。
へ、
そう、っていうのやってて。
この動いてる時にできるんだ、それ。
できますできます。いや動いてる時とかそんなんですかね、普通に回ってるやつがあって、うん、普通に回ってるやつもなんかその蓋がかぶせてある、うん、要はお店があるんですよ、うんうんうん、でその蓋を取って普通だったらそれ取っても終わりなんですよ、うん、なのにまたそれになんかこのわさびかなんかいたずらして、うん、中に戻して蓋をまた閉めるっていうのが、うん、なんかあったらしくて、
あお店の人がやったように
そうそうそう、で、うん、これがまたなんかケタケタ笑いながら撮ってる、うん、あれがねもうねよくない、
ね、
そうでなんかよくこの見るともうこの絵を見たせいで行きたくないみたいな、
あそうなんです よ,
よ、これね回転寿司業界も打撃を受けるし、
うん、これだいぶこの損害賠償を払わないといけないと思いますよ。
そうよね、もうこれこういうのって何防犯カメラに映っているのか、
あもう全然映ってるみたい
です。でも自分たちで上げてるから、
そもそも自分たちで上げてるんですよ。だからまずそもそもそこが、うんまあ、よく昔で言うこのバカッターって言われてた、うん、ツイッターにそのバイト先バイトテロみたいなのあったじゃないですか、うん、あれで結構な損害賠償とかあったじゃないですか、うん、このそこの店が潰れたりとか、はい、この冷蔵庫丸々買えないといけないとかで学んだはずなのにまた違う世代が出てきてるのか。
いやあれね、あの子供よ、子供が多いさ、子供とか未成年か、うん、高校生とか、
はいはい、中学生高校生ぐらいの、
あれね自分たちは子供だから何もやられないと思ってんのよ。
なるほど、まあ、
だから俺はねクソガキが嫌いなのよ。
いやすごい、あすよ着るタイプがいた、
あれあんたもクソガキだったんじゃないのかい。
まあでも、あれは本当に、でもそういうことですよね。はい、あの、僕らなんて、やったところで、ダメだよ、そんなことしたらで終わると思ってる。
ネットで、なんだった、誹謗中傷してもバレないと思ってるから、やっていいみたいなやつと一緒、う
ん。はいはいはい。で、なんか、わさび乗せてた人いたじゃないですか、あの、シューンって行くやつに、わさび乗せてた人たちは、お店に謝罪の電話したみたいな、はい、っていうニュースあったけど、もうこれで許しちゃダメですよね、うん、多分謝罪で許し、どうなんですか。
でもやっぱ人間は許さないとね。
あちょっとどっちなんだろうあの人。なるほどね、
はい、お店がどうするかだよな。
そうでもこれはやっぱ周りはこのいやいやこれ謝ったら許されるという判例を作っちゃうから、うん、逆にはいはい謝ればいいんでしょうでやる人も出てくるみたいな、
うん、まあそうだね、
そうっていうのも
俺はそのねこの子供だから何もだいや言われんだろう大丈夫だろうっていうその心が、
なるほど考え方が、はい、良くないと、
謝ればいいとかじゃなくてその何もやられんだろうっていう思ってるからやるんでしょう。
なるほど、だから一回やってこの要はね損害賠償をやってやった方がいいみたいな、うん、はい、これだからねそのさっきの電車じゃないけど電車もなんか遅延させたりしたらすごいお金が来るみたいな、うんうんうん、賠償金来るって聞いてるから、うん、回転寿司もやった方がいいんじゃないのかな、うん、みたいな風に、
新幹線みたいだしな、
そうそうそう、
電車の例もな、
そうそう例も新幹線みたいだし、うん、ちょっとねやった方がいいのかな、うん、みたいな、ね、最近ちょっとこのこれ系の方が多いから、うん、心配ではあるけど、なんかあれじゃないですか、いくら損害賠償を払うになりましたっていうのをニュースでやんないじゃないですか、
うん、
その最初の方の人たち、うん、だからなんかこの実感湧いてないで新たにやる人が出てくるんじゃないのかなみたいな、あと TikTok とかでやっぱバズるをねちょっと狙っちゃってるから、
話題を作りたいみたいな感じ、ね、
そうそうっていうのもありますね。ひふみさんから、回転寿司では回ってる寿司タワーは取りません派ですということで、
僕は自分が注文したのね、
うん、そうそうそうです、俺もそれなんですよ。だから
僕も結構これですね、うん、そのでも今やってるのってその他の人のやつの
注文したやつにやってるんだ、
やってたりするから、それやめてくれよって、まあそれやめてくれよって、まあやったらいけないんだけどね、うん、そうそうそう。でちなみに、あわさびの子謝ったみたいですけどお店側は拒否して訴えるみたいなの話してましたということで、
その方がいいですね、
ファミマの店員さんから、
その方がいい、
許さないタイプの人だ、
もう一人クソガキを許さないタイプ、違うタイプのクソガキ許さ、あちょクソガキが来ました、
ね、はい、なみなみなみなみですね、なみなみですね、
いや、いや黄色が似合ってるな、うん、ほんで、うん、いや、
はい、回ってる回ってる、
かわいい、
はい、
いやね、いや、なんか今回転寿司の話してるから回ってたらちょっとややこしくなる。うん。でも光太くんはね、いい子ですからね、うん。ありがとうございます。さあさあ。ということで、まあその回転寿司ね、うん、思ったりした感じではありましたけども。はい、あと、なんか最近やってたのは、うん、小さい頃の、うん、要は、体育座りあったじゃないですか。
はい、
今体育座りが禁止になってるというか。
禁止、どうやって座ってんだ、
まあ、禁止というか、体育座りは良くない座り方だねってなってるんですよ。そうそう。それで、まあ、なんていうんですかね、座り方も、まあ、要は、あぐらなんですかね。とか、まあ、ちょっとこの改変されてる。体育座りって何と思いませんでしたね、
でも、だって、その、あぐらがダメだから体育座りにしなさいみたいな感じにな
る。そうそう。だったよね、昔は。でも、まあ、要は、その、あぐらは態度が悪いからみたいな感じで、多分体育座りピシッてしてるからだと思うけど、これ内臓系に負担がかかるみたいな、うん、っていうのがありましたみたいな。
この内臓系だったらその変わるんだ、ルールが。
そうそう、変わる。
精神的なことでは変わらない
んだ。そうそう、だから俺これがまたちょっとおかしいんじゃないのかな、うん、昔あったじゃないですか、あの休めってあったじゃないですか、うんうん、休んでないじゃんこれっていう、はいはいはい、休めて何みたいな、うん、これをやったからやってさ、うん、校長先生の話聞いてたからってさ、うん、楽でしたこれで
別に入ってこないしな、
そうそう、話も入ってこないし、だったら普通に立ってる方が楽だと思うに、うんうん、みんな休めて、でちょっとでもさ、なんかふわーってやってたら、おそこ、うん、ちゃんと休めしろみたいな、いや休めよ休んでんだけどみたいな、でだからこういうこの休めも今あんまりなくなってきてるみたいな、うん、っていうのがあったりとか、なんかありませんでした、小さい頃この変なルールというか、うん、体育の時のルールなんかね、うん、そうそうっていうののニュースがあって、うん、どうでした、リエさんの時代は変な縛りとかありませんでした、校則とか、
方言使っちゃダメとか
あれリエさんの時代だったんだ、
あの時は歴史で学んだよ。
本で学んでた時代だったんですね。そうっていうのをね、なかなか今でいう校則のとかありますよね。うん、そうそうそう。で、なんか、頭髪で、要は、そうそうそう、この髪。
その元から茶色い子とか。
子とかを黒く染めなさいっていう。
とか、元からこの天然パーマの子とかに。そうそうそう。
だから全体集合とかで集まるときに体育館って来るさ。はい。その時に、はい、茶色い子はすぐ別の。
ああ、そう。にっていうので、まあ、じゃあ茶色くしたらダメっていう、まあ、ルールがあるから、まあ、それ仕方ないとして、元から茶色い子に、ちょっと君茶色いから、ちゃんと黒に染めてきなさいで、いや、それはそれで
それも今言われてんだよね。
そうそう、おかしいよねとか、そうそう、なんかその、スカートの下にジャージを履いちゃいけないみたいなのあるけど、先生たちは思いっきりジャージ履いて登校したりしてあったかい格好で来てんのに、なんかジャンパーダウンジャケットを羽織ってる先生とかいたじゃないですか、うん、体育の先生とか、うん、なのに女子生徒はスカートで素足でないといけないみたいなので、うんうん、素足でないといけない理由は何ですかみたいな、うん、そうっていうのがやっぱ問題になったりとか、うんうん、まあ、どんどん変わってきたりとかね、うんうん、そうありましたけど、うん、ただねこれを言うと、だからそのお寿司の話じゃないですけど、そうやって甘やかしてきた結果が、うん、そういういたずらをするんだみたいな人がいる、それはまた違うでしょうと俺思うんですけど、皆さんはどう思いますかねっていうお話でございましたね。
はい、
はい、さあさあさあ、うん、それではですね、今メール来てるのでちょっとメールも紹介したいと思います、
うんうん、はい、
はい、リエさん、マングさん、チョメノスケさん、寒い夜だからアンツバですということで、あ、寒い夜だから、懐かしい
な、 DJ コウさんがテレビに出てましたね。
いや、コウさんもね結構変わりましたね、やっぱりどんどん変わっていく、こう昔なんかちょっとね、あんな感じじゃなく、おとなしめの感じだったのに、今、芸人感が強いというか。
すぐドゥダンス、ドゥダンス。
すぐドゥダンス、イージードゥダンスをやっちゃうからな。さあさあ、土曜日の気象転結を見に行くんですが、
はい、
今回、ラジオ CM で流れていた、那覇泊まるクーポンなるものをググってみたら、
はい、
沖縄県民で那覇市内のホテル宿泊の宿泊代の9割、括弧上限5000円、うん、補助と書いてて、うん、全国旅行支援で予約してたのを、即変更しました、
うん、
要は沖縄県民だったら、
あ、アミの方が安いんだ、
そう、9割補助してもらえるみたいな、
うん、
全国旅行支援は去年までは4、今年からは2割と下がったのでかなり助かります、
はい、
はい、3人は地域クーポンとか使ったりしてますカートのことですけども、
ね、全然使ってなかったけど、ま、去年の夏は1回使ったかな、
はあはあはあ、うん、僕も使いましたね、あの名護にこのちょっと飲みに行くってなった時に、うん、要は名護の店近所に泊まったんですけど、地域クーポンみたいなのもらえるんですよ、うんうんうん、で泊まるのに3000円ぐらいですと、うん、ただ2000円分のこの地域で使えるお金返ってきますみたいな、うんうん、だ実質1000円ぐらいで泊まれてるようなもの、
うんうんうん、
でそこから名古屋で、ま、要はご飯食べたりするので、その地域の券を使えば2000分は無料で食べれますよみたいな、
うんうんうん、
っていうのがあったりして、結構こういうの活用してますね、
うんうんうん、
そ
う、
田島なのに、
いやいや田島いや沖縄住んでるから
さ、
いやちょっと
この人鹿児島なんですよ、本当は。
鹿児島なんですよ。
田島なのに沖縄県民ずらしてさ、クーポンもらってるんですよ。
あと知り合いだからちょっとやめてもらって。僕の知り合いなので、ちょっと俺のこと田島って言うな。あいつラジオでいじめられてるんだ、みたいになっちゃうから。
いやいやいや、これはちょっと沖縄の市役所に行ってみないといけないね、これはね。
いやいや、田島がちょっとクーポン
田島はいいんですかって。
ちょっと、あいつ2割じゃないんですかじゃあ。そうそう。で、ちなみにあっちにいる友達も、
はい、
もう今出張が多いので、うん、めちゃくちゃ地域クーポン使ってますよ。
出張ルだな、出張ル。
そう、もう出張ルでも会社のお金で出張行って、そのクーポンもらった分は自分で使ってますから。本当に。
立派なことですよ。
立派なことですよ。まあ、せっかく出張行くんだったらね、楽しまないといけないですから、という感じでですね、まあ、 よかったですね、あんつばさん、あの地域クーポンで、
あ、そうですね、
そう使えますよということで、9割一応補助されるんですね。
ね
え、よかったですね。
5万円のがじゃあ5000円になるってこと？
うん、じゃあ、5000円分、まあ、その宿泊代の、まあ、要は補助があるから、うん、まあ、例えば、
限界5000円補助される。
そう、6000円の場所泊まったら、
まあ、そんぐらい。
そう、9割だから、6、50、結構すごいな。え、600円の6、50、うん、え、6、50、
うん、だから600円だけ払えばいいわけでしょ？
え、えぐくない？ちょっと。
まあ、でも5400だから。
あ、そうか、まあ、だから1000円払えばいいみたいな感じですね。うんうんうん、っていう感じになってますよということで、はいはい、まあ、気象点検見に来てくれるということで、ありがとうございますという形でございます。はいはいはい、さあ、ということで、それでは、大喜利のコーナー行きましょうか。
はい、はい、
はい。40分もありましたのでね、本日の大喜利のお題がですね、ちょっと難しいです。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、ちょっと難しいですね。
ちょっと難しい。
ちょっと難しいけど、まあまあ、こういう答え欲しいな、みたいなのも一応あるんですけど、はいはい、まあまあ、ちょっとみんなの答えをね、はい、CM 県に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは、CMです。
です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回はこの言葉練習していきましょう。とう。別に戦ってるわけでも何かのおまじないでもありません。はい、そこまでという意味があります。例えばモアイの席、隣に座っている友達からお酒をついでもらうときに、もう十分というタイミングで、とうとうとうと一言言ってみてください。お友達はお酒を注ぐのをピタリとやめてくれるはずです。ちなみにモアイとはグループで毎回いくらか一定のお金を出し合い、メンバーがそのお金を順番に受け取っていくというシステム。沖縄に来てモアイに参加して、とうとうとうを使えればかなりの沖縄上級者です。ぜひトライしてみてね。
ノブレキのあやむです。
ブームです。
1月28日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結が開催されます。チケットが前売り当日ともに2000円。お問い合わせはオリジンコーポレーションまでお願いします。
本当面白いライブなんですよね。
いや面白そうですね。
あやむさん、はいはい、逆だったら行きますか？
あ、2000円ね、はい、ちょっと迷いますよね。
いや、そんなこと言わないで。確かに安くはないけど、
ね、迷うんですね。1000円だったら安すぎるんですよね。
我々の生活もありますから、はい、事務所の存続もありますから、すいません2000円でお願いします。
1月25日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、ちなみに先ほど学校のルールみたいなのあったじゃないですか、うん、あれでなんか結構コメント来てるんですけど、あんつばさん、はい、高校の時は遅刻したらスクワット腕立て伏せさせられてた。
マジか。
いや、この時代ですね。そうそう。で、続きましてがですね、ファミマの店員さん、うん、娘の中学生の学生証に肌着は白と書かれていて、うん、娘はその決まりを守っていました、うん、どんだけ真面目ってきてますね。いや、これもちゃんと守ってる人いますか、うん、で、万代さん、自分の兄が中学生の頃、うん、荒れてて制服の、先輩の制服の、には般若の刺繍が縫い付けてあってえぐいな。二個上先輩の代まで各学年でジャージの色が違ってたのに、一個上の代からジャージの色が統一されましたと、うん、ちなみに男子は蛍光色の黄色、うん、女子は蛍光色のピンク。センスない時代でしたということで。
蛍光色、
蛍光
超派手じゃない。
そんな時代ありました。
なるほど。これだから、般若の刺繍掘ってもダサいように、もう蛍光イエローと蛍光ピンクにしたよという、 まあ、こういうね、まあ、ルールがあったみたいなんですけど、うん、ちなみに大城熊さんから、うん、体育も体に負担がかかるから禁止してほしい。いや、うん、体育はそういうもんだから、体を育んでるんだから、あれやらないとダメなの
よ。いや、でもそういうことになっちゃうよ。
いや、そういうことにならないから、すごい、こういう人がいるんだよ。だから、ヘリクツの人がいるから、もう全部体育座りも OK も。うん、念しないといけないですからね。さあ、ということでね、あの、皆さんコメントありがとうございました。うん、さあ、それでは、大喜利のコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX!
ヒロボヒッポ、
はい、
はい、ということで、ありがとうございます。さあ、こちらのコーナーはですね、本日、大喜利の中、リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めるというコーナーでございます。本日のお題がですね、七並べ最弱王、そいつの特徴とはこちらでございます。さあ、それではまずはですね、こちら、ランリーレンさんからいきたいと思います。はい、はい。はい。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、7という数字を見ると吐くっていうことで。いや、もう、七並べできない。
弱すぎて。
弱すぎて。7を見るだけで吐きます。
そんなもなってるんだもん。
そうそうそう。七並べで、すごい過去に負けて、うん、もう7という数字見ただけで吐きます。さあ、続きまして、出目がわからないということで、もう、あの数字が読めないんですね。こいつは弱いですね、一応。さあ、続きまして、手持ち札がクレジットカードということで、もうトランプもらってないから。
それ強い、もう強いけどな。
強いけどな、逆にな。クレジットカードでどこでも出せそうだけどね。さあ、続きまして、水木奈々さんに弱いって書いてあるんですけど、あ
の、7だから。
そうそう。で、画像送られてくるけど、水木奈々さんはわかるんですよ。そう。小中ペールワンはそう、わからないけど、水木奈々さんはわかります。さあ、で、続きまして。今岡誠の背番号なので発狂しやすいということで、まあなんか巨人のねファンなんですかね。で、そうだからあの今岡の7番を見るとちょっと怖くなるんじゃないですか。震えるみたいなそういう感じですかね。さあ、ランニンレさんありがとうございます。さあ、続きましてツイッターの方から、こちらツイッターネーム万代さんいきたいと思います。
はい、
ちょっと待ってくださいね。万代さんもしかしたらこっちには来てない。OK です。さあ、それでは行きましょう。七並べ最弱王、そいつの特徴とは。初手から積んだ。ということで。何にもないです、初手から。
初手から積むことある？
そう、積むことないけん、もう、だから1、2、3と。
その人だけ？
そうそう。11、12、10。もう多分、やられてます、この人。
あれ、弱いからなんだ。
そうそうそう。いかさまで、多分配られてますもん、この人。
そうなの。
いじめられてますね。初手から積むってなかなかないけどね。さあ、続きまして。もうゲームが成立しないから、こいつだけパスは無制限ということで。もう何回パスしてもいいよと。だってもうこいつ出し方多分分かんないから、ずっとパスするから。
ルール覚えた方がいい。
そう、ルール覚えた方がいいね。で、その後の、あの、やつが、そもそもルールを理解していないっていうのが、多分同じやつですね、こいつ。で、ラスト。
はい。
パニックになってカードを食べたっていうことで。一年目最弱王。もうパニックになっちゃうんで、すぐ食べちゃうから。また新しいトランプ出さないといけないし、っていうね。これいいですね。
そんな万代さんから。
はい。
あの、
あ
差し入れが来てるんですよ。
ありがとうございます。さあさあ。
ミキヤってんですかね。
ミキヤですかね。
三の木の家と書いて。
ミキヤ。
ミキヤ。
三キヤ。
三キヤ。三キヤ。三キヤのノーマンジュですか。
いや、ノーマンジュじゃないのよ。
ノーマンジュじゃない。
ノーマンジュじゃない。これ、つぶやですから。
肉まん
と。そうそう。ということで、この大喜利中にいただきたいと思いますので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあさあさあ、続きましてがですね、こちらですね。メールの方から行きたいと思います。ラジオネーム、沖縄大好きさんでございます。
いいよ。
さあ行きましょう。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、うん、七並べなのになぜか5しか並べられないということで。
どういうこと？
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 ちょっとこれ難しいな。うん、続きまして。赤いメガネをしていて、今にでも変身して戦いそうということで。
セブンだ。
セブンでございます。いや、こいつ強いでしょ、逆に。七並べ最強でしょ、多分。うん、で、ラスト。7から始まる FM ラジオの周波数しか聞かないということで、78.0MHz でございます。結構まだ他にもありそうですけどね。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちらでございます。ラジオネーム、カーボンギアさんでございます。
うん、
こんにちは、リエさん、マングーさん、寒いですね。ウト君のケイスケさんは縮んでいますか。いやいや、ケイスケさんのはずっと縮んでますから。
ウト君のケイスケさんはずっと縮んで
ます。ずっと縮んでます。
なんかこれお前。
いや、なんか
いるのよ、子供。
確かに子供がいっぱいいるんですよ。
わからんよ。
いや、わからんよ、昔。俺もわからんから。さあ、というわけで、いきたいと思います。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、
うん、
考えていることが全部口から出ちゃうということで。
弱いね。
次一応、俺7、うん、6持ってるから、5出させて、4を。
10で止めとこう
って。止めとこうって。ああ、でも13最後に出すから、とか言って、うん、もうあそこ止めとけばいいな、みたいな。いいですね。続きまして。ああ、いいですね。 トランプカードに愛情が芽生え、手放せないということで、これ俺のだしな、みたいな。もう出さんでいいかな、みたいな。
8は出してほしいな、も
う。8だけは出してほしいね。
13と持ってたら、ずっと持ってて
確かにね、そう。13はもう愛してていいから、みたいな。さあ、これいいですね。潔癖症で人が触ったトランプを触れないということで、七並べね、もうちょっと軍手しながらやったりとかしないといけないから、これ嫌ですね、確かに。弱いかもしれないです。さあ、続きまして。自分にとって都合のいいカードが出されたら、ピンポーンって言ってしまうということで、それでしたみたいな。これも口から出ちゃうタイプですね。さあさあさあ。あ、これもいいですね。自分の番になるとドキドキして思わずパスって言ってしまうということで、持ってるのに、あーねー、とりあえずパスって。これいいですね。さあさあさあ、続きましてがですね、こちらですね。チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、新年明けましておめでとうございます。タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで。うん、さあ行きましょう。七並べ最弱王、その特徴とは、視力 2.0 なのに、瓶底メガネということで。めっちゃ目いいのに、瓶底メガネかけてるから、数字が見えなくてパスしまくりです。アホですね、ただの。さあさあ、続きまして。七面鳥にたたられているというのもありますね。これちょっと七並べ関係ないけど。あ、これいいですね。元カノ全員に、七という名前がつくので、泣き叫んで逃げ出すということで。もう七が怖い。さっきのやつと一緒じゃないですか。七が怖いみたいなやつですね。さあ、ありがとうございます。さあ、それではツイキャスの方から何個か拾っていきたいと思います。こちら、円楽さんいきたいと思います。はい。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、表情を変えないっていうことで。
いや、強そうだけど。
いや、強そうだけど、多分、ババ抜きと勘違いしてますね。別に表情変えてもいいのに、表情変えずにずっとやってるみたいな。さあさあ、続きましてがですね、こちら。これかな、あんつばさん行きたいと思います。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、宿題も精神的に負担がかかるから禁止っていうのも来てますけど。さあさあさあ、ちょっと難しいですかね、これ。
さっきのやつ
だよ。さっきのやつですか。あ、さっきのやつですかね。さあさあ、あ、ランリーネさんから、井岡は阪神だよって来て、そう、井岡は阪神だから、井岡が怖いから、巨人の選手が、今岡ですね。まあまあまあまあ、これはまあまあまあ。
なんかそれ
間違っちゃったけど、
なんかそれ
まあまあまあまあ。さあさあさあ、続きましてがですね、アンツバさん、あ、いいですね、これ。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、ドロー4カードを出してくるということで、一人、UNOのカード持ってます。
間違ってんだよ。
UNOのカード持ってますね。じゃあ、ラスト、いきたいと思います。これにしようかな。あんつばさん、いきたいと思います。七並べ最弱王、そいつの特徴とは、七並べしようと言ったら、急にいなくなり、探すと、七夜に並んでいるということで、七夜に、ある七、七をね、ちょっと探しに行ってますということでございます。以上でございます。それではマングーさん、本日の MVP よろしくお願いいたします。
本日はあのボンギアさんの
カーボンギアさんの
何だ、
どれでした、ちょっと待ってくださいよ。カーボンギアさん
ボンギアさんの、
どれですかね。考えてることを全部口から出
ちゃう。あ、そう
はいはいはいはい、これもう絶対弱いですからね。こいつ最弱ですから絶対、ということで、カーボンギアさんおめでとうございます。さあでは来週のお題発表したいと思います。ちょっと来週のお題もちょっと難しいんですけど、すいません。鬼は外、福は内には、実は続きが、一体何、こちらでございます。さあ、もう節分もね、時期近いですので、
そうですね、
はい、こちらのお題を来週募集しております。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい。
はい、というわけで、エンディングでございます。
はいはい、
さあ、ちなみにですけどもです、この間、永遠の1秒という舞台を、そう、見に行って、
はい、
僕の知り合いが出てたので、
はいはい、
そう、まあ、チケット買って、まあ、見に行ったんですけど、その時の受付が、タッコさんで。
あ、そうですよね。
そうそう、タッコさんの旦那さんが脚本してるんですかね。
へぇ、
そうそうそう。
脚本演出で、タッコは、プロデュースみたいなこと。だから、キャスト集めたりとかも。
あ、そうなんですよね。
タカちゃんがやってる。
そうそうそう。それで、まあ、その、まあ、一応、その知り合いもいるし、で、タッコさん見て、あ、すごいなと思って、見たんですけど、めちゃくちゃ感動して。
泣いた。
泣きましたね。
お前、これバカタレが。
バカタレが。
バカタレお前。
ちょっと、この、いや、バカタレが言ったね。このまま怪す感じで、バカタレがって言ってるから
。あれ、私も一回出たことあります。私はあれ、居酒屋の店長の役をやりました。
あれ、あれ、あれ、あれ。うん、ともきも出たことあるんですよね。
ともきと一緒に出た。
あれ。あれ泣きましたね、あれはちょっと。
え、なんか永遠のゼロってなかった。
永遠のゼロは映画。
映画、ね、そう。
永遠の1秒は、まあ、同じ特攻隊の話だけど。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
これは舞台で、これは、
ね、あ、そうなんだ。
特攻隊の話だけど、まあ、その特攻隊がちょっとこの現代に、
そう
ちょっとその一層タイムスリップみたいな話で。
あ、出たタイムスリップ。
そう。はい、でまたこの永遠のこの 1秒2020ってなってて、多分そのリエさんたちの時はちょっと時代ちょっと前ってことですよね。でこの要は2020になった時のちょっと時事ネタみたいなっていうのもやったりしてて、あ、舞台でこういうのもやるんだと思って、ちょっと本当にこの心動かされるような、
あ、それは舞台、
そう舞台です、
それ舞台、
そう舞台、沖縄市のアシ
ビナー出た、県産品で、あのひなぎ棒で伝説の
こいつ忘れないんですよ、こればっかりは。
そうアシビナーで、そうそう見てから結構感動して
泣いた、
泣きましたね、
バカタレ
か、
バカタレがお前、
バカタレがじゃない
の、お前泣いてお前は、
いやーよかったですね。
はい、
さあということでですね、まあそんな舞台もありましたけども、まあ今週土曜日には、オリジン笑いライブ起承転結ありますので、
はい、
こちらはねこんな泣かずにみんな笑うような舞台になってますので、
はい、
そうそうで、またトップバッターでスタローが出てくるのかなというお楽しみにしておりますで僕らもね、多分 YouTube の配信 MC としてまた行きますので、
はい、
ぜひぜひ YouTube のもしね会場に来れないということは、方はその配信の方で見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
さあということで、まあ、皆さんも体調にお気をつけくださいということで、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、
はい、お送りしたのはリクエストチャメノスケと
リクエストマングース大城と
劇団大津金城理恵でした。
はい、バイバイ、
バイバイ。